次に予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。令和3年第1回定例会の予算特別委員会では、磯崎達也、茨城自民党、高安弘明、県民フォーラム、大滝愛一郎、茨城自民党、村本修司、公明党、長谷川茂之、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、玉造淳一、立憲民主党、江尻かな、日本共産党、山野井博、茨城自民党、加藤昭義、茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の磯崎達也委員が、第4次男女共同参画基本計画のもと、男女共同参画社会に向けて課題解消にどう取り組むのか、ダイバーシティ推進センターは社会の多様性を育むため、どのような取り組みに力を入れていくのか、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、政策や方針決定過程に参画する女性の割合が全国と比較して低いため、令和7年度の県審議会女性委員の割合 40% を目標に関係団体に推薦を働きかけている。ダイバーシティ推進センターは、性別、年齢などの多様性、ダイバーシティを受け入れ、認め合う社会の実現を目指す拠点で、普及啓発や人材育成に取り組むと答えました。ダイバーシティ推進センターとは、県女性プラザと県男女共同参画支援室の機能を統合し、昨年11月、県三の丸庁舎にオープンした、誰もが個性と能力を発揮し、あらゆる分野で活躍できる人材の育成を推進するための拠点施設のことです。他に、国のグリーン成長戦略を踏まえた環境チャレンジ、阿字ヶ浦周辺地域の交差点安全確保についても質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明委員が、道の駅日立お魚センターを核とした茨城港日立港区周辺地域の可能性をどのように捉え、県北臨海地域の活性化にどのようにつなげていくのか、と質問したのに対し、政策企画部長は、道の駅の持つ高いポテンシャルを周辺地域の交流人口拡大につなげるため、首都圏での観光キャンペーンなどによる PR を実施し、知名度向上を図ってきた。日立市では、総合計画後期基本計画の重点プロジェクトとして、道の駅再編再整備検討事業を位置づけ、新たな地域連携について検討するとしている。地元市町などとの連携協力のもと、賑わいと活力ある地域づくりに全力で取り組む、と答えました。他に、サイクルツーリズムの推進、保健所の体制強化なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎委員が、森林保障環境税を活用し、森林整備の成果は上がっているものの、課題が多く依然として整備が行き届いていない。森林整備の最終的な目標と今後の取り組みは、と質問したのに対し、知事は、最終的な目標とする姿としては、林業経営体による森林整備が事業活動として持続的に拡大することにより、低廉なコストで森林の公益的機能が発揮されることと考えている。このため、林業経営体による専業の集約化や再造林を支援し、素材生産量を拡大させるとともに、中高層建築物などを対象に木材の需要開拓を進め、林業の成長産業化の実現を目指していく、と答えました。他に、新型コロナワクチン接種、不妊治療等を受けやすい環境づくりなども質問しました。次に、公明党の村本修司委員が、 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ナッジ理論など行動科学を活用した注意事項の呼びかけや、専門家を交えたチームを編成して、感染原因などのデータ分析と情報発信をしてほしいが、所見は、と質問したのに対し、知事は、県民への注意喚起は、具体的場面を想像できるよう、会食や職場での留意点を発信するよう努めている。国立感染症研究所と連携したクラスター分析のほか、同所へ派遣していた職員が疫学的分析を担っており、今後も分析ができる職員の養成に取り組んでいく。感染症への対応強化のため、新たに感染症対策課を設置し、感染リスクが高い行動などを発信していく、と答えました。他に、新産業廃棄物最終処分場の今後、子どもアドボカシーの取り組みなども質問しました。子どもアドボカシーとは、子どもの意見表明権、子どもに影響を及ぼすすべての事柄について自由に自己の意見を表明する権利を保障するための取り組みのことです。アドボケートは、代弁者や擁護者を意味する英語のことです。次に、茨城自民党の長谷川茂幸委員が、防災力の強化について、自助、共助、公助の観点からどう取り組むのか、と質問したのに対し、防災危機管理部長は、公助の面では、大規模災害により、市町村の備蓄だけでは対応が困難となった場合に備え、県も物資を確保している。また、令和5年には防災ヘリの更新を予定しており、一層の消防防災能力の強化を図る。また、ウェブ版マイタイムライン作成システムや、人型ロボットを活用した子ども向け防災事業などにより、自助の取り組みの促進を図るとともに、自主防災組織の結成補助制度を創設し、地域の共助の取り組みも支援していく。と答えました。他に、日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の航路休止への対応、本県農業の担い手の確保、育成なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久委員が、シトラスリボンプロジェクトが全国各地で広まっているが、こうした子どもも大人もわかりやすく、地域社会が自然と受け入れてくれる取り組みにより、コロナ差別がなくなることが理想である。また、差別防止に向け、インパクトのあるメッセージ発信も重要だが、取り組みは、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、JリーグやBリーグなどと連携し、選手に差別的取り扱いの禁止や、医療従事者への励ましを呼びかけてもらうメッセージ動画を発信してきた。また、シトラスリボンプロジェクトなどの優れた民間団体の取り組みを県内市町村に情報提供するなど、人権啓発の輪を広げていく、と答えました。シトラスリボンプロジェクトとは、シトラス色のリボンを身につけて、コロナに感染しても差別や偏見なく元の暮らしに戻る社会を目指そうと、愛媛県から全国に広まっている取り組みのことです。他に、コロナ患者のメンタルヘルス対策やコロナ自殺対策なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一委員が、原子力基本法で原子力利用の原則の一つとされている公開の側面から見た場合、本県の原子力行政における情報公開の基本姿勢は、今後の広域避難計画策定にどのような方針で適用していくのか、と質問したのに対し、防災危機管理部長は、何よりも大切なことは安全の確保であり、積極的な情報発信が県民の安全安心につながると考える。このため、関係者の理解が得られた避難帯域時検査場所や第二の避難先の候補地などをホームページなどで公表し、県民から意見をいただきながら、 県広域避難計画に反映していると答えました。他に、新たな計画での県民が日本一幸せな県という理念の具体化、感染症対策に関する本県の主な課題なども質問しました。次に、日本共産党の江尻佳奈委員が、東海第二原発の避難計画で、一人当たりの避難所面積は2平方メートルのまま変更しないのか、福島第一原発からの避難先では、心身を病んだ方も、絶望し命を絶った方もいる。水戸地裁による判決を重く受け止め、再稼働を断念すべき。所見は、と質問したのに対し、知事は、避難所面積は長距離避難とならないよう、避難者の負担を考慮したもので見直しは考えていない。生命と身体の保護を第一目的に避難計画策定に当たっている。避難所生活を可能な限り短くするため、ホテル、旅館、公営住宅なども活用予定。避難住民が健康相談をできる窓口も検討していきたい、と答えました。水戸地裁による判決とは、本県内外の住民が日本原子力発電に対し、東海第二発電所の運転差し止めを求めた訴訟のことで、今年3月18日、水戸地裁は日本原電に運転差し止めを言い渡しました。他に、新産業廃棄物最終処分場建設計画、児童の保護、若年被害女性への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史委員が、つくばみらい市福岡地区は工業団地を造成する上での適地であり、今後日本を代表する優良な企業の立地が期待される。どんな企業を誘致していく方針なのか、と質問したのに対し、営業戦略部立地推進担当部長は、同地区は都心からのアクセスが良好で、研究機関が多数立地する筑波研究学園都市に近接するなど、企業誘致を進める上で大変ポテンシャルが高い。その利点を生かし、今後も成長が見込まれる半導体や 5G、次世代自動車などの最先端分野の本社機能や研究開発機能、生産拠点など、大きな波及効果が期待できる優良企業の誘致を目指し、鋭意取り組む、と答えました。他に、外国人材が安心して働ける環境づくり、本県の少人数教育の取り組みと成果、新たな施策の展開も質問しました。最後に、茨城自民党の加藤昭義委員が、県内には宇宙港構想など夢のある取り組みにチャレンジする企業がある。宇宙ビジネスの市場拡大など国内外の情勢を踏まえ、宇宙ビジネスに取り組むベンチャーや企業などをどう支援していくのか、と質問したのに対し、知事は、県では他県に先駆けてビジネス化の取り組みを推進し、100社以上の企業が本県を拠点とした活動を開始している。今年度は JAXA などが保有する試験設備の利用申請をワンストップで行う仕組みを構築した。今後は県内事業者への集中的な開発支援に取り組むほか、事業者の海外展開もしっかりと後押ししていく、と答えました。他に、茨城水素戦略の進捗と今後の展開、行動館の保存活用計画の推進と調査研究業務なども質問しました。